Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig 夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。6月7日、今日も聞いていただいて本当にどうもありがとうございます。今日から2週にわたって僕と古いお付き合いのお友達、栗山亮太さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。栗山亮太さんは僕が子供の頃に過ごしていたとある場所と接点があり、出会うことができて音楽を一緒にやったり、楽しい思い出がたくさんある5つ下の後輩です。長いお付き合いなんですけど、初めて聞くエピソードもいっぱいあり、とっても興味深いお話満載ですので、どうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
しげるってつけたら目が良くなる。お笑いのオファーばっかり役に立つことがあったらいいな。視力と引き換えに担任の先生と付き合い出す。手のひらを返して目が見えないのに路上生活、日本中がそういう時代やった。うだうだ言ってるのはいかんな、こんな性格になってしまった。最後に海を見とけ、言い悪いで人ってくくられへんなって分かったのね。
FM Gig。
聞かせてあなたの人生ストーリー。
それは小学校5年生のこと、突然訪れた暗闇の世界、その日からずっと僕の取り柄は目が見えないことになりました。障害者と呼ばれ、いろんな人に迷惑もかけ、助けられた。意外と一人でサングラスしてると普通の人と間違えられます。もしも僕の目が見えてしまっていたなら、盲導犬の君に出会えてなかったかもしれない。盲導犬は
前テーマとしてお聞きいただいているこの歌は、盲導犬チャリティーソングとして作られた楽曲、僕の取り柄と盲導犬です。この歌に登場する主人公と盲導犬、そしてこの歌を作詞作曲して歌っているご本人がこの人です。改めまして、今日のゲストは栗山亮太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、お名前と漢字の説明などお願いできますか。
栗山亮太と言うんですけど、栗の実の栗に山、それから龍は難しい方の龍っていう字に太いで亮太って読みます。
なんかニックネームとかあるんすか。
ニックネームないですね。僕大阪市物時代は栗山茂って呼ばれてたんです。僕目が悪いんで茂ってつけたら目が良くなるって。
それは何、元々の名前とかじゃなくてあだ名みたいな。
目が悪くなって茂にしたら目が治るって言われて
どんな話だよそれ。
だから大阪市物の人たちにいた頃の人たちはみんな茂茂って呼ぶから。
え、そしたら生まれた時は亮太やったの。
亮太やって目が悪くなって
茂になって、な
で、その大阪府門に転校したら亮太に
戻ったというでもすごい名シーンやなそれ。もう栗山くんとは古いお付き合いで、まあ、5つ下っていう後輩ということもあって、なんかこう途中タメ口みたいな感じになると思うんですけどもそのあたりもご了承いただいて、皆様そんなご自分のお名前は好きですか。
龍って書いて龍太って読むので、みんな龍太龍太って言ってたりとかするんで、何回も説明はしないといけないんですけど、まあ好きですね。
で、生年月日。
1976年の、2月19日生まれです。
考えんとあかんか。いや、血液型教えてください。
どうしようもない B 型なんですが、でも自分では結構気真面目と思ってるんですけど。
現在の家族構成。
横浜で嫁さんと長男が5年生で、次男が3年生で、あと、盲導犬のアンジーと、あと、金魚も飼ってますけどね。金魚すくいで飼って、すくったやつが生き続けて
る。おー、すごい。現在の仕事や活動なんかあれば。
仕事は今年で横浜市立盲特別支援学校という学校の、専攻科理療科っていうところで、ハリキューアママッサージを教えて20年目になります。
学校の先生ということで。
そうなんですよ。もう20年も経ってしまって。
お仕事以外の活動みたいな
やつ。僕はライフワークでずっと音楽をやって、行ったので、土日とか夏休みとかそういう時を利用してシンガーソングライター活動をコロナ前まではずっとやってきたんですけど、まあ、コロナになってちょっとイベントとかが減ってしまったんで、今はお笑いのオファーばっかり来ますね。
そうなんや。
そうなんですね。
まあ 3.11 の後とかはね、すごく東北の支援とか音楽を通じてやったりとか、
そうなんですよね。
盲導犬をね、はい、ちょっと知ってもらうっていうような活動をやったりとかって、すごいこういい活動をしてはるやんね。
自分のやってきた音楽でなんか聞いてもらえたり役に立つことがあったらいいなって視点はずっと思ってたんで、
うん、
はい、
そうそう、またいい歌作るんですよ。
ありがとうございます。
さっき目が悪くなったから茂るというこのなんか意味のわからん話があったんだけど、はいはい、目の悪い程度とかは。
僕は全盲で口角もないんですよね。
ああ、病名とかはもともと何で？
緑内障で。
緑内障。
小学校5年生から説明して、
おうおう、
そうですね、だから全盲歴は結構長くなってきましたね。
5年生まではもう普通の学校。
そうですそうです。で大阪市盲に移って、
急にの視力はもう失明した感じ。
ほんとね、なんか6回ぐらい、まあ、入退院をその頃繰り返して、で、なんか、頭痛と吐き気が緑内障って眼圧が上がるからって、それが大変で、それで眼圧を下げる手術を何回かやって、まあ、最後の手術がもう視力と引き換えになるけど、その眼圧が確実に下がるっていう。それは僕、そっちの方がいいなと思って、でもいいから、この吐き気と頭痛から解放されたいと思って。
あ、それぐらいひどかった
んや。まあまあそうだったんですよね。
あ、それで今は盲導犬ユーザーっていうことで。
そうなんですよ、盲導犬。
3頭目だっけ。
3頭目のアンジーっていう、今度は女の子になりました
ね。生活しててこう一番不便に思うこととかあったら。
僕はまあ盲導犬を持ったのが24歳ぐらいで、で、その頃はやっぱり店に入れないとか、一緒に暮らせないとか、そういう問題結構あったんですけど、僕も若かったから一個一個に切れて回ってたんですけど、最近はだいぶおじさんになったので、チェーン店のあるところとか、そういうところにはしっかりちゃんと苦情は出すんですけど、まあ 後輩ユーザーとかもね、助かるやろうなと思うんで、うん、でも一欠点っていうんですかね、一欠点みたいなところでダメとかっていうことも未だにたくさんあるけど、うん、もうそういうところはもう上手に避けたりリサーチしながら、うん、まあやったりするっていうことがだいぶ身についてきたかなとは思うんですけど、やっぱね、人とどこかで待ち合わせをするときとか、うん、そういうときにその店が入れなかったりして路頭に迷うとかっていうこともなきにしもあらずだったりするっていう点は未だに困ったりすることかなと思いますね。
そういう風にして栗山くんであったりとか、あと僕らの友達のジュンジュンっていう女の子とかもすごく盲導犬をね、世に知ってもらうっていう活動をしてて、やっぱりそういうのってどんどんどんどん知っていった方がいいよね。
ねえ。
本当に本当に。そんな栗山亮太さんの今までの人生に迫っていきたいと思うんですけども、
はい、
出身地は？
出身は高槻市で、生粋の大阪人で18歳まで大阪にいたんですよね。
子供の頃の家族構成？
父親と母親とおじいちゃんとおばあちゃんがいるんですけど、うん、一人っ子なんですよね、僕は。うん、おばあちゃんところが、仕出し屋さんをやっていたんです。
へぇ。
そこを、まあ、母親が手伝ったりとかするっていう観点もあって、おじいちゃんおばあちゃんのところに最初は住んでて、うん、で、小学校ぐらいで父親が新聞社に就職して、
うん、
それでちょっと離れたところにおじいちゃんおばあちゃんが家を買ってくれて、で、離れて住むようになったぐらいから、ちょうど母親が、僕は目が悪くなってたので、
うん、
精神的にやばくなって、
うん、
で、それで離婚してしまったっていうのがね、まず第一弾としてあった。
ほうほうほう。
その間、だから、おじいちゃんとかおばあちゃんのところに僕は面倒を見てもらいつつっていうのと、あと、鍵っ子で一人でその家に夜とかは帰ってきてたりして、でもですね、父親が結構恋多き男で、そう、何回も結婚するんですけど、実はね、僕その小学校に行ってた担任の先生と付き合い出すんです。
あ、お父さんは。
そう、だから、担任の先生が学校終わったらうちに来てとかっていう時期もあったんですよ。これはなんか面白いでしょ。
すごいね。
早く子供目悪いから自分も結婚せないかんのかなっていう意識もあったのかなと今思えばあるんですけど、ちょっとね、節操がないなと思いますね。まあそんなことがあったりとか、だからその後3、4回結婚父親がし直すんですけど、
うん、
で、まあ、2回目の人が女の子2人連れてきてて。
おぉ！
なら、今度、母親を僕に取られてしまったっていう。
ああ。
ことで、子供がグレ出したっていうかね。
おぉ！
それで破局するんですよ、それ。
へぇー。
小学校5年生の時に3回目の結婚をするんですよ。
おぉ！
3 回目の人は、男の子を連れて、僕より2歳下の男の子を連れてきてて。
おぉ！
うん、その人がね、僕はよく説明してるのが、悪妻だったってよく言ってるん
で。
まあ最初は結婚して、僕は中1ぐらいになるまで大阪市盲の寮に入りながら。
あ、大阪市立盲学校の寄宿舎に。はいはい、
そう。
入りながら。
入りながら、やってたんですけど、うん、ちょうど中1の時に、おじいちゃんが亡くなったんです
よ、うん。
で、結構やっぱり、おじいちゃんとおばあちゃんのいる手前、僕にはあまり厳しくできなかったんだと思うんですよね。
ああ、なるほど。
だけど、そのおじいちゃんが死んだ途端、なんか、手のひらを返して、僕を家から排除しようと、すごいしだすんです。
うん。お母さんが。
そう。で、寄宿舎から帰ってきてほしくないとか、
うん。
まあそんなんで、結構僕中1から中3ぐらいまで一番大変やったんですけど、家に帰ってきたらいかん、土日も帰ってきたらいかんって言うから、ずっと高槻の福祉センターとか、
うん、
展示図書館とかで朝から晩まで時間つぶししたりとか、そう、なんかすごい偏見持った人で、うん、なんか目の悪い人が帰って、子が帰ってきたら自分の連れてきた子供の友達から差別されるようになるんちゃうかとか、そんなんでなかなかだからすんごい大変だったのは中1から中3ぐらい、
うんうんうん、
結構きつかったですよね。なんか家に帰れないし追い出されてる状態な感じで、だからホームレス中学生って前本があったけど、
あったね、
あんな感じでずっと外で目が見えないのに路上生活みたいな で、まあそれがずっと続いて、やっぱり大阪下の先生たちもそのおかしい状況に気づき出して、
うん、
それで中3からあの平和寮っていうところに入ることになったんですけど。
養護施設ね。
そう。
うん、まあ要はそこで接点が、僕との接点ができるのが、まあ、そうそうそう。
そこら辺が、おじいちゃんが亡くなったのが多分僕の1個目の分岐点だったのかなと思いますね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.栗山くんね、この辺でちょっと思い出に残ってる曲とかを、
はい、紹介ですか？
したいなと思うんですけど。
は
い、
僕が一番最初に作った、中3の時に作った曲で、遊園地に行こうっていう歌があるんですけど、
うん、
ちょうど施設に僕が入ったばっかりで、うん、なんか人生どん底な時だったんですけど、うん、この曲を当時いた施設にクリスマス会で、関西電力の人たちが30人ぐらいで演奏しに来て、遊園地にこう演奏しに来てくれたことがあって、
へ
ー、もう僕は鳥肌が立ったんで、
うん、
僕ができることって曲書くことかなって強く思った曲で、これがね、いいかなと思うんで、ぜひ聴いてもらえたと思います。
わかりました。そしたら曲紹介のほどお願いします。
栗山亮太で遊園地に行こう。
30分からこちらもよろしくね。
よろしくね。
まあ思春期やし大変やね、それは。
そうなんですよ。でも父親は丸め込まれてしまって、
ああ、なるほどね。
その5歳の力が本当は僕のために結婚する予定やったんだと思うんですけど、うんうん、 それが5歳の方を選んだっていうかね。
そしたらその養護施設平和寮に入ったあたりからもう両親との関係とかも
全くなく
断ち切れる感じで、お父さんとも、
そう、僕父親方についね、ついたから、
施設からたまに帰ったりするの
はおばあちゃん、
おばあちゃんの家と、
そうなんですよ。
ああ、なるほど。
おばあちゃんは、おばあちゃんとおばさんがね、父親の妹がいるんです
けど、うんうんうん、
またそれ後でこじれてくるんですけどね。あ
で、そのおばあちゃんいうのはお父さんのお母さんなん
ですね。そうなんですよ。
あ、なるほどね。
でも、当時よく思ってたのは、おばあちゃんとかおじいちゃんが結構父親を甘やかしたからああなったんやろなっていうのはすごいずっと思ってて、何でも買い与えたりとか、そうやって、それはいかんなっていろいろ今でも思ってたけど、でも、その当時の時代背景がある子供がすごい多い時代で、で、忙しい。日本中がそういう時代やったっていう、うんうん、そこもあるんじゃないのって、なんかそこもね含めてあったんやろなって今は認識してるんですよね。
は
あ
はあ、うん、おばあちゃんとの今の関わりは、
おばあちゃんはね結局それからずっと大阪に住んでて、一人暮らしで住んでて、うん、で僕は大阪に帰った時とかそこに行ったりとかしてたんですけど、うん、2014年ぐらいかなに老人ホームに入れるっていうことを僕が思って、やっぱ一人暮らしって95とかなってくると危ないなっていうのがあったから、ちょうどそこが立ち退きになると、そんなこともあったんで老人ホームの方がいいかなって思って入れたんですけど、それがおば、父親の妹にあたる人はすごい勝手に自分の親を入れんといてくれっていう感じで思ってたみたいだけど、
うん、
かといってそのおばは全然おばあちゃんのところにも行かないし、面倒は見ないし、
それ言う資格ないよ
ね。ね、うん、で、まあそこら辺でこじれてるっていうか、学校の方にまでなんかおばが電話してくるようになったから、これは嫌やなと思って、それからもうちょっと連絡取らんようになったんですよね。
あ、なるほどね。
そうやって。で、おばあちゃんが今、老人ホームに入ってる感じですよね。
あ、なるほど、
ね。で、横浜からたまに会いに行ったりとか。
会いに行ったりとか。
まあね、そんなことがありましたね。だから、うん、今思うと、自分、それは平和寮に入ってから、平和寮時代もちょっと大変なところやったんで、
うん、
できるだけ早く出て、東京に行きたいって思って、つくば、議題っていうとこ行ったんですけど、
うん、
その頃結構 無謀だったというか、 お金面では結構17、8とかの頃は大変やったなっていう思いがあって、うんうん、まあその後3年でハリキューとか取って、
うん、
その後教員になろうと思ったから二浪してしまって、
うん、
東京の方でイラン人と倉庫で暮らしてたことも、私盲導犬を買ったら住める家がないとかっていうんで困ったりとか、
うん、
むちゃくちゃな時間ではあったんですよね。まあ自分はすごい大変やなって思ってたんですけど、
うん、
なんかある時ね25ぐらいになったら周りがなんか結婚しだしたりとかして、
うん、
子育てとかしだしたんですよね、
うん、
周りの友達とかの方が忙しくて実質大変そうやなって思ってて、なんかうだうだ言ってるのはいかんなと思ってそこから結構自分の中でなんか思いが変わったのが25ぐらいかなと思いますね。
ああ、なるほどね。ちょっと小さい頃の思い出、はい、性格的にどんな子供でしたか？
優柔不断ではあったけど、小学校の頃は。
それ今も今僕は考え
でも小学校の中では結構自分で言うのもなんなんですけど、人気があったんですよ。
お
で、別に、何喧嘩が強いとか勉強ができたわけじゃないけど、
うん、
まあ、慕ってくれる部下みたいなのがいて、
う
ん、人気者ではあったんですよね。
じゃあ見えてるとき、まあ、普通学校は何年生まで行ってたの？
普通学校はね、結局4年生の途中まで行って、うん、そう、だから目がだんだんその3年生とか4年生とか悪くなっていく頃に、うん、スポーツができなくなったりとか。
ああ、そりゃね。
でもね、なんか、僕用にルールを改良してくれたりとか。
へ
え。あと、その、部下みたいにしてくれるようなクラスメートがいっぱいいたんで、困った覚えがないのが、こんな性格になってしまった。もっと困れよな、みたいな話か
な。へえ。そしたら、結構、友達に恵まれて
る。そう、恵まれて。 て、だから盲学校行くん嫌だったでしょとか言われるけど、でも僕盲学校行ったら行ったですごい楽しかったから、
あ、
なんか全然そこは
その目が悪くなることに対する不安であったりとか、その嫌やなみたいなっていうのは
もう頭と吐き気が大変で、
頭痛がね言ってたよな。
でも友達とね遊んでるのは楽しいから、家にいっぱい友達が毎週土日に遊びに来てて、
ああ小学校の時は、
で、父親とか料理をしてあげたりとか、うん、そうやって考えると父親もその頃は子育てしっかりしようという意思はあったのかなと思ったり、ずっとこう嫌なやつだなっていう思いはあったけど、うん、若い頃っていい人悪い人でくくりでつけたかったんですけど、
うんうんうん、
でも今思うといい側面も悪い側面も両方あるんやなっていうのが気づいたのが最近なんですよね。
あ、
そうやっていろいろあの取材とかで話して、うん、今亮太とアンジーの目も当てられない日々っていう漫画を書いてくれて、それが書籍化されるにあたって、父親が僕に見えなくなるから最後に小豆島で海を見とけて連れてってくれるシーンがあって、漫画を描いてもらって自分が気づいたんですけど、うん、父親もそうやって最後に海を見とけって連れて行ってるっていうことは、その時は愛情がすごいあったんやなと思って、だからそうやって思うと、だから言い悪いで人ってくくられへんなって分かったんだね。
その気づきはすごくいいね、うん、いや素晴らしい素晴らしい本当に。まあせっかく話題が出たんで、その本タイトルといつ発売か、
まだまだ多分ね、あのパラリンピック後ぐらいになるだろうと言われてて、
8月9月ぐらい
から、は
い、小学館から。なんていうタイトル？
いやね、今タイトルも今考え直そうっていう話で、
ああ一応仮として、
そうですね、亮太とアンジーの目も当てられない日々っていうので、今配信は毎週月曜日に漫画家さんが書いて、僕が自虐ネタを漫画家さんに送ってるんですけど、そう、それが毎週月曜日 Facebook と インスタと Twitter と、あ、そういうのでずっとこう月曜日に配信してもらってるんですよ。
へ
ー、パラリンピックのリアルビクトリー活動を盛り上げる材料としてやってもらってたの、そっちの方がなんか火がついてきて、
へー、
それが自虐ネタなので、それが多分お笑いに繋がってるんです。
あ、なるほどね。そういうとこに行ってんねんね。
そうなんですよね。
まあ、もしよかったら皆さん。
読んでほしいし、見てほしいですよね。
次回へ続く。
あ、見えてないんだ。めちゃくちゃ嫌い。自分の自信に。ここにいたら僕の人生終わってしまう。病的な状況まで。曲が作れるっていうのはすごい嬉しかったし。水を得た魚のように、大阪は離れた方がいいよ。後ろに下がったらもうアウト。縦割り社会の中にいて、何があるかわかんないです。残していけるものはあるんだろうか。越せる日が来るよ。どんな状況であっても、いろんなことやっていけるなっていう自信もあります。
Well, all is FM gig.Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
スティービー・ワンダーのステイ・ゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com OTEGAMI アットマーク RADIO ドット 180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。
来週のこの時間は今日に引き続き栗山亮太さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまで どうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。Fade away.